ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
2017年のクリスマスはギフトというテーマでお送りしてきました。一週目は GIFT の G、グレース、神の恵みによって救い主が与えられたということ。二週目は I、インビテーション、招きということをお話ししました。私たちはみんなが神の前に招かれているのだということです。先週は F、フリーダム、自由、私たちは自由を得るために招かれている。そして今日お伝えしたいのは T、トゥルース、真理は一体どこにあるのかということです。神様が私たち一人一人に素晴らしいギフト、贈り物を与えてくださった。それをこのクリスマスに私たちは喜びを持って受け取る者たちでありたいと願っています。今日の礼拝のためにクリスマスに関する質問、知りたいことをぜひ寄せてくださいとお願いをしました。20の質問が寄せられてきました。これに今日はお答えしていきたいと思います。早速ですけれども、時間が限られていますので始めていくことにしましょう。12月24日がクリスマスと定められたのはどうしてなのですか？ SA さんから質問していただきました。12月25日をクリスマスと定めたのは紀元354年のことでした。それは冬至のお祭り、冬至ではないですよ、冬至のお祭り、つまり冬の日が一番短くなるっていう、その時を太陽の再生の祭りとして祝っていた人たちがいました。日がだんだんだんだん短くなっていく、太陽の寿命が縮んでいくようですね。しかしその日を境に太陽が、日が長くなっていく、太陽が再生をしていく、そんなことを記念して冬至の祭りというのは行われていました。その長くなっていく日、希望、喜びということと合わせてイエス・キリストの生誕を祝う日と定めたのが354年ことです。といっても、実は今世界中にクリスマスを12月25日に祝うとは限らない人が多くいることも知っていただきたいと思います。教会の歴史はある時から東方の教会、西方の教会と分かれていきましたが、東方の教会を中心に今クリスマスが祝われているのは1月7日になります。アルメニア正教会はその中でもユリウス暦というのを使っている関係で1月17日にクリスマスを祝うことになっています。クリスマスの日付一つをとっても、12月25日と完璧に定まっているわけではないのかということに少し驚きを感じる方もあるかもしれません。次の質問に行きます。なんでだろう、なんで太郎さん。イエスが生まれたのは馬小屋だったのでしょうか？聖書には確かにイエスが生まれたのは馬小屋とは書いていません。会話を受けに寝かされたということが書いてあるので、おそらく家畜小屋だったのだろうと推測がされています。紀元150年頃にはその場所は家畜たちが守られる洞穴というかシェルターのようなところではなかったかと大体の考えが落ち着いてきました。七七さんからは、神様が救い主の誕生をまず先に貧しい羊飼いにお告げになったのはなぜですかということを質問していただきました。ルカの福音書はその誕生の様子をまず羊飼いのところに御使いが告げたと書いてあります。その強調点を考えてみると、どうも権力者でもない、指導的な立場でもない、彼らが素直な思いを持って受け取った様子を強調したかったように思うんです。マタイの福音書はヘロデ大王のところにそれが知らされたことを告げます。しかし彼は妬みに燃えてこの救い主を殺そうと考えるわけですね。彼は権力者でした。指導者でした。力がありました。人々を動かすことができました。その力で、 救い主を握りつぶそうとしたわけです。でも羊飼いは何の力もありませんでした。どちらかというと社会の底辺にあると言われている人たちです。その彼らが素直にさあ行ってみてこようって言って出かけていった。私たちはそこに自分のこととして聞くべきところ、心に語りかけることがあるのではないでしょうか。私たちが何かを持っている、少し自由になる、そんな時、私たちの勝手な思いばかりが先行して、神様の前に素直に受け取ったり、素直に喜んだりすることがなかなかできない、そんな心を見つけることはないでしょうか。ぜひ、今年のクリスマス、素直に神様が与えてくださるというものを喜んで受け取る者たちでありたいと思っています。なんでだろう、なんで太郎さん、もう一つ質問をしてくださいました。マタイの福音書の記述とルカの福音書との記述との間にはどれくらい時間が流れているんだろうかという質問です。ルカの福音書はイエスが生まれたというその瞬間を記しています。で、マタイの福音書はおそらくそれから1年ほど経ってからのことを示していると思われます。ヘロデ大王がその子を殺せ、2歳以下の男の子を全部殺せと言ったときに、その2年という年月はおよそ 1年ぐらい経ったときに、その前後の子たちを皆殺せと言ったことに相当します。よくクリスマスの劇では、馬小屋にヨセフとマリアが並んで、会話を受けにイエス・キリストが寝かされて、博士が来て、羊飼いが来て、みんなで最後、清子の夜を歌って終わるということがありますけれども、あれは演出上の都合でありまして、本当は博士たちから、羊飼いから博士たちまでの間は、1年ぐらい、離れていただろうとは思われるところです。その1年の間、どういうふうな生活をしていたのか、そのことが知りたいというふうに質問してくださったんですけれども、そこについては聖書は全く何も書いていません。想像のこう力が試されるところですよね。博士が持ってきた黄金、乳香、もつ薬をお金に変えて、その間の生活をつないだのではないか、エジプトへの資金としたのではないか、そんな風に言われることもありますけれども、それもまた推測の域を出ないことです。OM さんからは、ナザレからベツレヘムまでは歩いて行ったのだろうか、マリアは身重だったのに、という風に質問をいただきました。ナザレというのはガリラヤ湖のところにある北の地域です。ベツレヘムはエルサレムの南側にある町です。そのナザレの町からベツレヘムまで住民登録のために旅をしなければなりませんでした。およそ150キロの距離です。住民登録ですので、その町の一団を組んで、おそらくツアー旅行のようにして団体で旅をしたと思われます。当時は馬車で移動することもありましたし、家畜に乗って移動することもありました。でもこういう団体行動の時は、みんなで馬車に乗ったりするわけにはいきませんので、基本は歩き、そして荷物を積んでくれる家畜を伴って行ったのだろうと思われます。150キロ、日数にしておそらく8日から10日。中央のところをずっと下ってくれば、これは道が早いんですけれども、山道があります。険しい道があります。通常、ヨルダン川沿いをぐるっと回るようにしてエルサレム、ベツレヘムへ入ってくるのがルートでした。その方が身重になっていたマリアにもおそらく優しい道であったことでしょう。OM さんからはマタイの系図の14という数字の意味も問われています。マタイの福音書の最初にアブラハムから始まってイエス・キリストに至るまで14代と系図がつながってきます。なぜ14なのか。二つの意味合いをおそらく考えてみるといいと言われています。一つは、7の2倍で14ということです。神の完全さを表す7という数字。しかもそれを2倍にしてさらに良いもの。その14、14、14。ここに 神の性質を持ったさらに素晴らしき一人子が与えられた。この系図だという考え方です。もう一つの考えは、ヘブライ文字の数字合わせです。ダービーデという名前は、ヘブライ文字で書くと、最初と最後が同じ文字で真ん中が違っています。そしてそこにそれぞれ割り当てられている数字が5と4と5というふうに考えられています。そうなると、ダビデという数字は5と4と5を足して全部14という数字になってくるわけです。14代、14代、14代。この生まれた方は、ダビデの家系の中にまさに生まれたのだ。この意味での 14×3 ですね。この数字合わせは聖書の学問の中でも今も熱心に取り組まれている分野の一つです。聖書の中に様々に数字の意味合いが出てきます。それを完全数であったり、人の思いとか人の側の数字であったり、あるいは先ほどのような字合わせ、数字合わせであったり、そういうことをもって紐解かれている。当時の人たちは、どういうふうにこれを受け取ったんだろうか。今も聖書学の研究はその部分については続けられています。勝さんからも質問を寄せていただきました。血のつながらないヨセフの子でもアブラハム、ダビデの子孫と言えるのだろうか。マタイの福音書にヨセフを父としてこの子は育っていくという様子が出てきます。それは果たして血がつながっていないのにダビデの子をアブラハムの子孫と言ってもよいのか。当時の人たちは父方の系図を重んじてその子のことを位置づけました。ですのでイエスが育っていく中にあって父としてそれを養い育てていたヨセフの家系の中に位置づけられるのはこの当時の人々にとってはとても自然なことでした。ですので少し極端な言い方をすれば神はマリアのお腹を借りてイエス・キリストを産み落とした。神はヨセフの系図を借りてダビデの子孫としてのイエスを産み落とした。そういうふうに言うことができるようです。OM さんからもう一つの質問。クリスマスツリーの起源はどういうものですか？私たちの身の回りには様々なクリスマスツリーが飾られています。色とりどりに本当にいろいろなクリスマスツリーがあるでしょう。世界でギネスにこのところ乗り続けているクリスマスツリーは日本のものだそうです。最も明るく、最もきらびやかに作られたもの。大阪にあると言われているので、おそらくユニバーサルスタジオのクリスマスツリーではないかと思います。で、この起源ですけれども、どこにあるのか。これはですね、様々な地域に冬のお祭りに木の命を祝うという伝統があります。バビロンにもあります。エジプトにもあります。ケルト民族にもあります。もう本当にいろんなところにあるんです。冬の間、常緑樹ですね。枯れない木を見て永遠の命ということを喜び祝いながら祭りをしていた。それが常緑樹の冬のお祭りです。そのことと、もう一つヨーロッパの中での文化が合わさって、15世紀のドイツで今の原型となるクリスマスツリーになったと言われています。で、中世のヨーロッパで何がもう一つあったのかというと、それは想像の出来事を演劇にしたものがあったというんです。私たちクリスマスの時にクリスマスの劇をやって、ああ、こういうことだよねってみんなで分かり合いますけれども、同じように中世のヨーロッパでは、天地創造の出来事を劇にして表すということがされていました。その中で、もみの木にリンゴの実を吊るして表したものがあったんです。それが、エデンの園にあるという命の木だったんですね。で、その伝統が、元々の常緑樹の冬のお祝いということと合わさって、15世紀のドイツで今の形のクリスマスツリーになったと言われています。が、今の形のと言っても、それから様々に各地に飛び火していく中で、全く違うようなクリスマスツリーの伝統というのが起きてきて、今世界の中では本当に様々なクリスマスツリーが見られるようになっています。 必ずしももみの木とは限りません。もみの木がなければ、杉の木でするところもあります。大きさも高い、立派なというのではなくて、卓上に置いて飾るようなクリスマスツリーもポピュラーにあるそうです。そこに飾るものは丸いものを飾ったりですね。あるところは本当に木の実を飾ったり、あるところはろうそくを実際に吊るしたり、ちょっと危ないですね。そういうクリスマスツリーもあると言われます。日本ではクリスマスツリーだか、電球のツリーだかわからないような、そういうツリーも多く見られるようになっています。世界にクリスマスツリーと一言で言っても本当にいろんなものがあるのだということを思わされることなんですね。教会でクリスマスどういうものでどういうふうに祝うのか、その質問も来ています。アイアイさんから、教会のクリスマスツリーにリボンを結ぶ意味はどういうことですかというふうに質問が来ています。神社仏閣での宗教的なものを連想させますが、ということですね。これはおみくじのことを言っているんでしょうね。教会の道路の前のところにクリスマスツリーが出してあって、リボンを街行く人たちに結んでいただいています。これはどんな意味なのか。おみくじのことを少し調べてみました。おみくじというのは、その時の運勢を切る。あれするためにくじを引いて、中に何吉とか何凶とか書いてあるやつですね。あれは持って帰ってきちゃいけないらしいんですね。結びつけて帰ってくるらしい。その結ぶに何の意味があるか。そこに恋愛の男女の縁を結ぶとか、人と人との縁を結ぶとか、あるいは自分の願いを叶えてくれる神様と結び合わさるとか、そういう意味合いを込めて結ぶんだそうです。さらによくできていてですね、大凶というのが出たときには、利き手じゃない方の手でそれを結ぶんだそうですね。そうするとそれが苦行をしたことにあたって、吉が、凶が和らぐというね、そういう伝統があるんだそうで、ああ、なかなかうまくできたもんだなというふうに思います。教会のリボンを結ぶというツリーは、残念ながらそういう宗教的な意味は全くなくてですね、みんなでこのクリスマスツリーを飾りましょう。教会の人だけではなくて、ぜひみんなで、みんなのツリーにしましょうという意味を込めて表に出しています。そして街行く人たちが結んで、綺麗になったねと言いながらついていく親子を見ると、本当に嬉しく思っています。その方々が、いつかは本当のクリスマスを知っていただけるようにと願っているものです。TM さんからはろうそくのことを聞いていただきました。教会のろうそくはどうして段々にならないのか。これの話ですね。なんで横一線なんですか。一周目に一本つけて、二周目に二本つけて、三周目。そうしたらだんだん短くなって、だんだん長くなって、こうなっているはずじゃないですかっていうものですね。いやー、よく気がつきますね。光を表すためのろうそくを教会では使うことがあります。神が希望の印として光をお与えになった。暗い闇に閉じ込められ希望なく命なく歩んでいた者たちの上に光が照った。世を照らす誠の光が世に来ようとしていた。その光です。それを礼拝の旅一つずつつけながらクリスマスを待ち望んできました。では、なぜだんだんにならないのか。このろうそくですね、今日に2回目の礼拝ですので2回つけたところなんですけれども、もうあと 1,2 回すると下のお花に燃え移ることを分かっていただけるかと思います。1周目に使ったものをそのまま使い続けていくと、これがお花に燃え移ってしまうんですね。なので皆さんが礼拝していてもヒヤヒヤヒヤして全然こっちを見てくれないということが起こりますので、毎週毎週新しいものから始めるようにしています。至って便宜的な理由なんですね。で、クリスマスの伝統とか習慣の中には、確かに真理を言い表すような、そういう用いられ方をしている部分と、便宜的にそれが変わってきた部分と、両方あります。もみの木ではなくて、あるものでやりましょうというのも便宜的な理由の一つです。でも、そのことの中に、光であれ、音であれ、香りであれ、水であれ、行為であれ、音楽であれ、演劇であれ、 宗教性というものを私たちが感じ取るために用いられてきたことなんですね。確かに紙に書いてわかるような、理解できるような聖書の真理が語られます。でもそれだけではなく、心にそのことが迫るような、今日もありました、音楽であり、そして演劇であり、そのことを感じさせる風景、光景であり、そういったことが宗教的に用いられてくるということが起こってきたわけです。教会はそのことを熱心に取り組んできました。時代時代によって訴えかけるメッセージが違ってきますので、自分たちの人々に合わせてということを念頭に置きながら取り組んできました。そうして、世界中で今いろんな違う伝統が、それでも一つの真理を表すために、一生懸命言葉を伴って語り継がれているところです。私たちも、一つ一つのシンボルの中に、ああ、クリスマスのこの意味が込められているのだと理解をしながら、このことを受け取っていきたいと思います。今までのところで10個半分になります。さあ、もう半分、急ぎ足でいきますね。キョトさんからいただきました。南半球でのクリスマスの様子を教えてください。ちょっとだけオーストラリアのクリスマスの様子を調べてみました。こんな風にですね、サーフボードにサンタさんが乗っているなんていうことは、あるんだかないんだかわかりませんけれども、あんまりポピュラーではないというふうに聞いています。でも、よくあるのは、クリスマスの前から後までが非常に長いお休みになるので、家族、友人たちが集まって本当に親しい良い時を過ごす、そういうことが行われます。彼らは集まると何をするのか。庭に出てバーベキューをするんですね。とにかく肉をたくさん焼いてビールを飲んで、そしてみんなで喜びの時を過ごす。これが彼らのクリスマスの過ごし方だというふうに言われています。小花さんからは、それとは非常に対照的な、そんなご質問をいただいています。少し読んでみたいと思います。私たちの教会には、エホバの証人の関連で教会に来るようになった方々がいらっしゃいます。ご家族にそういう方がいらっしゃる方もまだいらっしゃいます。エホバの証人はクリスマスを祝いません。その理由は1。イエスは自分の誕生ではなく死を記念するように命じた。2。イエスの初期の弟子たちはクリスマスを祝わなかった。クリスマスが祝われるようになったのは早くても AD243 年以降。3。イエスの生まれた日が12月25日と示す証拠はない。4。クリスマスは異教の習慣や儀式に由来されるので、神に喜ばれていないと彼らは考えています。そういう彼らに対して、一言のメッセージを送りたいと思いますが、どうしたらよいでしょうかというものです。エホバの証人の方々がクリスマスを祝わないその理由というのは、もっともなことばかりです。先ほどからお伝えしてきているように、イエス・キリストの誕生日は12月25日とは限らないし、それこそ異教の祭りを由来すると言われればそれはそうでしょうし、当時は人が死んだらそのことの記念をすることはありましたが、人が生まれた時を記念するということはあまりありませんでした。そういう意味で彼らが言うのはもっともかと思います。しかしそれにしても、神が私たちのために、救い主をお与えになったというこのことを、形はどうであるにしろ、祝わずにいられるでしょうか。この喜びを共にしたいというのが私たちの願いです。しかし残念ながらそのことをまだ知らない方もいます。何と言えばよいのか。あまりうまい言葉は見つからないんですけれども、この冬の時期というのは、少し時間があって家族や友人と一緒に過ごすことのできる時間が長くあるのではないかと思います。ぜひその中で心の通ういい時間を過ごしてほしいと願っています。誰にもそう願っています。クリスマスの意味を知っていらっしゃる方にも知らない方にも同じようにこの時心の通う相手がここにいて本当に良かった。私がここにいて本当に良かった。お互いに言い合えるような時間をぜひ一緒に過ごしてほしい。 それが私の願いです。白衣の天使さんからの質問は、教会でのクリスマスの挨拶はどうしたらよいでしょうか？ハッピーホリデイズというような宗教的な中立な挨拶もありますが、ということです。メリークリスマスという挨拶でいいんでしょうか？基本的にはいいと思います。クリスマス喜びのこととして。ただし、もしかするとですね、メリーという言葉に引っかかる方がいらっしゃるかもしれません。メリーという言葉はですね、非常に陽気な、バカ騒ぎをするような、その世俗的な喜びを表す言葉になってしまっています。なので、クリスマスはそうやって祝うものではない。おごそかに神のなさった、神の一人子をお与えになった厳粛な事実を喜ぶものだ。だから心してくるように、そう言われればそういう側面もあります。クリスマスはぜひ、おめでとうという思いを持って共に祝いたいと思います。そして神様にはありがとうという感謝の思いを持ってご一緒にこの時を過ごしましょう。TM さんからクリスマス、X マスというふうに書くことがありますが、X は何を意味していますかと質問をいただきました。X はアルファベットの X ではないんですね。ギリシャ語のキーとかカイとかというふうに言われる文字を表しています。これはギリシャ語で書くキリストの頭文字になっています。もう一人のナナシさんからは、マスというのはどういう意味ですか？これはラテン語のミサを表す言葉です。なので、クリスマスというのは、キリストに対する礼拝を表す言葉になっています。本当のクリスマスはどうやって祝ったらいいのか。来られたこの方こそ、私たちの救い主である。先ほど読んでいただいた聖書の箇所に、天からの声が響き、これは私の喜ぶもの。私はこれを愛している。神の一人子が私たちのために、救い主としてお生まれになった。このことを私たちは迎え、喜び、祝い、このお方こそ救い主であると、礼拝を捧げすることが、最もふさわしいクリスマスの日の過ごし方になります。売子姫と天の尺さんは、イースターが根付かないのはなぜですか？クリスマスに比べて。確かにそうですね。3月、4月にイースターがありますので、私たちはクリスマス以上に喜びを持ってイースターを祝いたいと願っていますので、今日クリスマスだからと来てくださった方、3月、4月のイースターにもう一度ぜひいらしてください。願わくはその間ずっと来ていただいたら喜ばしいことだと思いますけれども、ぜひご一緒してください。売子姫と天の尺さん、もう一つ。エルサレムをめぐる混乱が生じている中、素直にクリスマスを祝って良いものだろうか。確かにエルサレムは今話題の渦中にあります。でも今だけじゃないんです。これは本当に歴史上ずっとずっとずっと権力と闘争の歴史の中にありました。それは勉強していただくとわかることなんですが、でも私たちがそのことを思うときに、そういう争いのない世界を本当に願い、平和の君として来られた方、この方が来られたときに、今日が暴れ狂う熊が幼子と一緒に戯れられるような、そういう平和ののどかな風景が実現する、その平和の君に来ていただきたい。クリスマスというのはイエス・キリストが来られたということを祝い喜びながら、本当の平和を待ち望む、本当の救いを待ち望む、なおその時でもあることです。おはようさんからはフランス語でノエルという言葉、なぜそれを使うのですかというふうな質問があります。英語ではクリスマスですね。ノエルは良いというフランス語の意味合いの言葉になります。なぜフランス人はそれを使うのか。クリスマスという英語を使うのが気に入らず、フランス人はプライドが高いからと説明している人がいました。私ではありません。SH さんからは、キリストの誕生という喜ばしい時になぜ幼児の虐殺が起きなければならなかったのか。ヘロデ大王が幼児たちを殺した。なぜそんなむごたらしいことが、キリストが生まれたという喜ばしい時に。確かにその通りです。そしてそれは 私たちの現実を表すものでもあります。この喜ばしいクリスマスのすぐ隣り合わせに痛ましい悲しい嘆きの現実がある。私たちがここで喜びの賛美を歌いながらここを後にしたとき、向かっていく家庭に、友人に、職場に、本当に真っ暗な現実が待っている。それが私たちの世界です。ようこそ現実の世界。イエス様、ようこそ現実の世界に来てくださいました。ここにあなたの救いが及ぶ。確かに来られた。今始まった。でもまだ本当の意味で完成しきっていないものを私たちは待ち望みながら、救い主をお迎えして、そのことの喜びの中にあります。夜が明けていく、その喜びを見ながら、確かに夜が明けていくのだという希望を持ちながら、それでもなお、明けきらぬ夜に怯えたり嘆いたりしながら、だからこそ、主よ来ませる。私たちはもう一度、イエス・キリストが来ることを願いながら、喜びの、そして求めの声を上げ続けるわけですね。最後、二つの質問をまとめてお話ししたいと思います。AY さん、クリスマスの意味を教えてください。II さん、教会が掲げる、いつだってあなたのためにとは、誰が何をすることなのか教えてほしい。二つ目の質問に乗っけてクリスマスの意味を紹介したいと思います。クリスマスとは、神がすべての人、あなたのために、救い主をお与えになったことを喜び祝う日です。神が私たちのために、救いの道を開いてくださったのだ。そのことは、歴史の始まりからいつだってそうだったんです。その時々の民に向けて神はいつもふさわしい御業を持って臨んできてくださいました。時至って救い主を使わしになり、神の一人子をお使わしになり、私たちのためにそれをお与えになった。そして私たちはこの方にあって生きることができるように、今なお導かれている。神がいつだってあなたを招き続け、あなたのために手を伸ばし、あなたのために愛を注ぎ続けていることを、私たちの教会は多くの人に知っていただきたいと願っています。そして、私たちは神のように人々を愛することができるわけではないんですが、この神を指し示すことはでき、まだこの方を知らない方々のもとに行って、もし神が私たちを用いられるならば、私たちを通してもその愛を届けたいと願っています。このクリスマス、ここで大いに喜びを持ち、感謝を持ち、それぞれのところに出ていきましょう。神様が成してくださったことに、本当に感謝を持って出ていきたいと思います。そして、もし私たちが出ていく先に、このクリスマスの喜びを知らない人がいて、私の歩みが神様によって用いられて、光を、喜びを届けることができるなら、私たちは心素直に、そのために用いてくださいと、それぞれの場に向かっていきたいと願うのです。以上20個の質問に答えてきました。神様が私たちのために、救い主をお使わしになった。この本当に大きな喜びを、今日、共にできることを嬉しく思います。最後に皆さんと心を合わせて、神様に感謝の拍手をしたいと思うんです。とても大きな拍手をしたいと思います。神様にありがとうという私たちの気持ちを込めて拍手をしましょう。そしてご一緒に賛美歌を歌いたいと思います。
大野キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@boksi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。